糸井川希望法律事務所の弁護士小出薫さんと障害者差別解消法について対談をお送りしています。2回目の今日は権利の訴えに対する日米比較など小出薫さんの留学経験も踏まえて話し合っています。
州立大学に、
はい、アメリカ、例えばその今の話の、はい、権利って問題を考えた時にね、どうしてもこう日本の中にいて権利っていうものを考える、そんなにこう僕らあんまり意識したことがないんですね。生活普通にしてる時に自分の権利って何だろうとか、自分自身の人権って何なんだろうってあんまり考えたことない。だからそのまま人の人権って何だろうっていうところになかなか置き換えられないっていう問題が多分あるんだと思うんだけど、アメリカはその権利って問題考えた時にね、やっぱり公民権運動やなんかの流れをどうしても僕らイメージするから、あの辺りでその人が持つ権利って言われてるものがなんか常にこう発信されてるようなイメージがあるんですけど、そこってどうなんですかね。住んだ、まあ、住んだことがないのでよく分かんないんですけど、
発信はそうですね、されてかなりされてると思いますね。教育の中でもかなり取り上げられてると思いますし、やっぱりメディアを通じて、まあ、そうですね、まあ、ボランティア団体の文化があるとかいう分析もありますけども、そういうのもその割とアメリカのボランティア団体っていうのはその権利っていう考え方と結びついて発展してきているのかなというところも感じましたね。あともう一つ実感としてあるのは、向こうの人って、思ってることと言ってることがイコールだっていう風な考え方が少し強いのかなっていう感じがしました。日本でいうとその思ってることの全部が話してることではない、という感じを持ってるんですけども、向こうの方で言うと何も言わないってことは何も思ってないんだっていうふうに捉えられるっていうことがあるのかなと思いまして、そのだからそれもその発信の強さっていうのにつながってるっていうところもあるのかなと、思ったら言うというところもちょっと違いとしてあるのかなっていう実感がありました、
ね、なるほどね。文化的な際で言うとね、今の話でその発信をするっていうところで言うと権利を主張するじゃないですか。で日本は権利を守られるっていう感覚なのだから、逆にそういう話で考えた時にね、やっぱり強いなっていうイメージはあるんですよ。だから守る守られるっていう考え方の中にあって、主張するっていうところはもともとのそういうね、国民性はあると思うんですよね。外行ってもなかなかそんなにはっきりものは言わない、それが、私たちのコミュニティをある部分こう問題なくトラブルなく進めていくための知恵なんだって考えてるところは多分あると思うんですけど、海外行ったら本当にその言わなきゃ何にもしてくんないし、いないのと一緒だよねっていうぐらい の感覚だと思うんですよね。でその中でもその権利の主張って言った時 その強さっていうのが違うっていうのはすごく分かるんですけど、障害者の問題でもやっぱりそこははっきりしてます？
そうですね、私当時このテーマについて勉強していたわけではなかったので、あまりちょっと どうなのかなっていうところは分かんないんですけども、でも特にその、マイノリティ、少数派の人全般についてそれは言えるんじゃないかなというふうに思いますね。その、なんだろうな、 性的、まあ、性別の捉え方の問題とかですね、あとは、まあ、それこそその人種とか民族のこととか、あのその障害のあるなしっていうこともそうですし、やっぱ全般的に、まあ、平等公平とか そういう理念をあの打ち出していくっていうところは、あの意識されている部分があると思いました。まあ、とはいえですね、まあ、あの広い国ですし、州ごとに制度も違うっていうのもあるので、まあ、あのいろんなところがあるっていうのも間違いないかなと思います。
なるほど、ね、確かにね、北と南の方でまた全然違うみたいですね。それまでは何を専門にされてたんですか。
ああそれまでですか。
それまでだったんですけど、そこにいた時には
そこにいた時にあの公共政策学を勉強してました。まだ作られ利上げられていく途中の学問だと思うんですけども、経済学的な考え方を使って、例えば渋滞の緩和はどうしたらいいかとかですね、失業率を下げるにはどうしたらいいかとか、いう研究をしたりとか、社会学的な側面もあって、やっぱりあの地域の中のニーズを探るには、まあ、アンケート調査をして統計的な処理をして、で傾向をあの掴み取ろうとしたりとか、そういう手法ですとか考え方を、まあ、勉強していたんですけど、その時は。
フリーマン問いは何ですか。
そうですね。
いや、さっきちょっとブログを読ませてもらってて、その、ね、地域のっていうところの、あ、そういうところの視点の切り口で、あの法律をこういろいろね、あの考えられてるんだっていうのを感じてて、なるほどね。
そうですね、やっぱりあのちょっと留学した時には少しミーハーな気持ちもあって、やっぱり、まあ、いろんなところに行ってものを見るっていうのは面白そうだと思って留学したんですけども、まあ、あの留学した先もあのニューヨーク州の中では少し田舎なんですね。マンハッタンから電車で2時間ぐらい離れたところで、まあ、あの田舎町なので、まあここにも一つ地域があって、まあ海を渡って別の国に来たけれども、そこにもやっぱりあのそれぞれの地域があるんだなっていうのが、なるほど、あのその積み重ねがこうグローバル、まあ地球的世界的って呼んでるものの中身はでもこういうあの地域の積み重ねだなという実感があってですね、それで、まあ、あの地域の中に入り込んでいって、まあ少しずつ いろんな人にとって住みやすいところになっていくような活動ができたらという。
なんかあれですね、僕らなんかニューヨークって聞くともう本当にマンハッタンしかイメージがないから、はい、例えば世界の人は東京って言った時に東京のあの、ね、中心の部分をイメージして、ね、あれしかないみたいなイメージだけど、やっぱり違うわけですね、
そうなんですか。あのもう雑木林の中を、自転車を漕いで大学に通うような感じですね。
そうなんですか。新潟ってどうなんですか、先生から見て。そういう意味では、はい、そのコミュニティの問題とかを考えていく、そのグローバルっていうところに新潟つながってるんですか、先生の中に。
あのどこにいてもつながってると思うんですけど、あの新潟 あの特別なところはそのやっぱり面積がかなり広いっていうところだと思います。だからあの文化とか、まあ、あの産業も少しずつ違いますよね。あの糸魚川だと、海と山がすごい接近していて、山からこう石を取ってセメントにするとかいう、あるいは化学的な工場と、はいはいはい、あと漁師さんの町と、あの両方がすごく近くにあるんですね。でこういうところで起きる問題って、あ、こういうこととこういうことがあるんだなっていうのを今あの すごく勉強させてもらってるんですけどね。
そう話しても大丈夫なんですか。どんなこと、まあ、具体的だとあれなんですけども、うん、そのこんなこともっていうところっていうのはやっぱりこの地域とはちょっと違うんです。例えば新潟市とはこう違うもの
ですね。私新潟市さんがどうなんですかね。新潟市さんの状況が分かってるわけではないんですが、うん、まあやっぱり寮関係とか、
うんうん、
あとまあ斜面も傾斜もあるんですけど、
うん、
稲作もやっぱりやってまして、それは新潟市さんも同じですね。
き
っと、
はい、
あの稲の、
うん、
こう仕入れた稲が実は病気にかかってて、これはどうしたらいいのかと、
はい、
誰が、それが
そっか病気ね、どこから来てるか分からないから。
そうなんですよね。それでよその田んぼにも伝播しちゃって、これはどうしたら、誰がどう責任を取ったらいいんだとかですね。そうですね、そこの、まあ、やっぱり、産業が、まあ、第一次産業から第三次産業までありますけど、そこで起こる問題っていうのはそこの産業ごとに
あ る,、うん、なるほど。なんか面白いですね。例えば東京だったらきっと人間同士がどうこうっていう人間ダイレクトの問題って多分なると思うんだけど、
はい、
ちょっとこう地方に行くと、いや人と自然と人間がこうごちゃごちゃしてった時に、例えばどこまでが人の同士のトラブルなのかって、うんね、自然が入っちゃうと基本的にしょうがないよねっていうこともたくさんあるけど、問題のその怒ってる側からすれば、いやそれはそれなんだけどもさみたいなの分かってるけどっていう点では一つ噛むじゃないですか、何か間に。そういうところが違う、やっぱりあるんですかね。うん、なんかこ う、ね、法律そのものでこう地域を見るってあんまりなかったんですけど、うん、なかなかでもそういうことは面白いかもしれないですね。
まあ、そうですね、新潟全般に、あとは、まあ、冬が来ると、
はい、
皆さんの活動がこう、
はい、
少しできなく制限される部分もあって、はいはいはい、まあ、そういうのはご相談の内容とかにはともかくとして、
うん、
その打ち合わせが、
うん、
今日はちょっと天気が悪いからできないとか、
はいはい、
裁判所に行こうと思ったけど電車が止まっちゃったとか、
はい、
そういう面でも関係はしてくるのかなと思います。
私よくありますよ、高速に閉じ込められちゃった、雪でなんか除雪車がまだ除雪が全然できてないのでって言って一回閉じ込められたことがあるんですよね。でさすがに今日は誰も公園集まってないだろうと思って、すいませんちょっと私も高速から出られないんで言ったら、はい、ああそうですか残念ですって、皆さん集まられてるんですかね、はい、はい、全員集まってますって言われた時には、ね、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、やっぱすげえなって。そういうところはなんかこうね、割とこうしっかりしてるんですよね、ちょっとこの辺りぐらいだとね、はい、だまたこれだってちょっと行ったら考え方で違うのかもしれないから、地域性っていうところはあると思うんですよね。
第2回目いかがでしたでしょうか。次回は教育と差別解消法、特に合理的配慮について、議論しております。それではまた。 1回目の今日はいかがでしたでしょうか。次回は権利の表明について、小出さんのアメリカ留学の経験などをお話しいただいております。それではまた。